ムザコーダーの小宮
です。
小宮です。
小
宮
です。今週はね、
まあ危ない女ということでやってるんですけど、まあ昨日はちょっとね、尻切れ状態で、
そうですね、思わぬハプニングが、
思わぬハプニングがありましたけども、もう今日からバッチリいきましょう。
今日からね、そうですね、明日からバッチリいきましょう。
今日はハモの日ですからね、今日は。
ハモの日ですから、
今日は。今日ちなみにハモの日、ハミの日で、8月3日。さあ危ない女というわけで、まずはちょっとこの一般論をね、また聞いておきましょうよ。一般の痛い女ね、
何をぐちぐち言ってる
の。不安の現れ、まず痛い女ちょっと聞きましょうよ。
なんで危ない女がテーマなのに痛い女がその時点でよくわからない。それは何なんです
か。危ない女が意外と出てこなかったね。まあね、じゃあこれ一般論ね。危ない女、痛い女、
何を口に言って、一般論だから、
なんだよ、
ちょっと待って、
落ち着け、お前だよ、
入っちゃって、今入っちゃって、
落ち着いてよ、何なの、
落ち着きましょう、
何なの、危ない女、痛い女、
危ない、危ない痛い女、
危ない痛い女、なるほどなるほど、
一般論、
一般論、
もうこれ
は
お教えしたいと、いますと、
いるの、
います、
おお、いるんだ、
痛いと呼ばれてる女います、どんな人かと、これはまあいい悪いじゃないですか。35歳独身、アルバイトの彼女なんですけれどもね、若い時から不倫を繰り返し、結婚できる相手には出会えず、不倫相手に可愛い可愛いと言われ続けたせいか、自分のことをもう可愛いと思っていて、今でも男どもは私を可愛いと思うって言うそうです。一番呆れたのは忘年会の時、パンツが見えるくらいのピンクの超ミニスカートで現れ
た、綾子さん、綾子さん、
35歳独身ですね。
いや、綾子さんもっと55ぐらいだ
ね、独身ね、
独身だけど、
初対面の方もいるのに何も挨拶せずに20代の男の中に入り、エロい話を繰り返しベロベロに酔っ払って騒いで男に絡んでましたと。二十歳の子だったら許せますが、35ですよ。ちなみに実家暮らし、これは痛い女じゃないですかね、これは。
まあでもいいけどね、まあ人によるね、そのいるんだけどね、その我々昔知ってたね、あやこさんっていうね、この音楽業界にいる、
出てくるよね、
本当に地獄ババアみたいなのは、
地獄ババア、
地獄ババア、
本当地獄ババアですよ、
地獄ババアですよ、それがもうミニスカート履いてね、
いやマジであれ本当えぐかったね、
初めて本当にパンティ見たくないと思ったから、
でもこっちが見たくないって思えば思うほど、なんか見えそうになってくんだよね、どんどんね、
いや見えそうとかさ、もうこっちは見ようと思えば見える、
見せてくるみたいな感じ、
もう右向くと右の角度にまた来て、
そうなんだよね、
地獄ババアだったな、
要はそういう痛い女性っていうかね、じゃあこの人もね、
人によりけりです
ね、人によりけりですよ、これが別に35歳だってそれで酔っ払って可愛い人だっているしね、これセクシーな人だっているし、これはまあ人によりますけどね。
なんかで見たけど、あれみたいですね、やっぱこうアラフォーと言われてる人たち、今そのバブルの頃に超羽振り良かった世代が、今その40くらいになると昔をこう忘れられなくて、生活水準も下げられなくて、あの金借りちゃったりとかさ、そういう世代が多いみたいですね。
まあそうだよね、いや本当ね、それあると思うよ。俺らとかやっぱさ、基本こうバブルが弾けた後の世代だから、まあそんなに根本的に贅沢をしたいとも思わないじゃん、正直。まあそれいい悪いはあるんだけど、でもそうじゃないとね、大変な
ところだね。一回知っちゃうとね、
一回知っちゃうとね、
身についちゃうとね、怖いですよね、それはね。
はい、まあ痛いよ、危ない女。
マジで言ってる。今日は慶三の危ない女。
まああれなんです、僕も行いがいいからかどうか分かんないですけどね、あまりそういう女性と会ったことがない、
危ない女と、
危険だなこいつっていうのは会ったことがないですね。だ本当の友達が危なくなっちゃった時もあるんですけど、
本当の友達が危なくなっちゃった、どういうことですか。
だから頭がおかしく
なっちゃう。多分そういうテーマじゃないけど、まあまあでもね、
事故ってさ、だからそ
ういうのはそれはもうしょうがないじゃん、そういうこと、それ
それで1日500回電話かかってきたりとかさ、
まあまあそこだけ取れ油女だけど、そういうこと。
でもほら元が友達だから危険とか言いたくないじゃないですか。
だから言わない、いや君が言わなきゃ別に一度もその子は今この話登場しなかった。
なんでその出すかなそれを。
そういう意味でちょっと自分の体験じゃないんですけど、まあ、危険というかね、いい意味でもうすごくデンジャラスな女性を、ね、
いい意味で、
ね、まあ、かっこいいというかね。それちょっとね、ちょうどね、そういう DVD を僕借りてて、これちょっとね、まあ、知ってるかもしれないんだけど、あれ浜野メリーさん。
浜野メリーさん、
あー知ってる知ってる、
知ってるでしょ。
チャナオルみたいな、
伊勢崎町あたりに、もう実際にいた、老女の娼婦なんですよ、
おーはい、
で毎日顔を真っ白におしろいでるってパリパリの化粧をして、ずっと伊勢崎町あたりをね、
そうだね、
ずっとこう小金町と佇んでるっていうので、
本当に娼婦なわけね、
本当に。だからもともとそうアメリカパンパンだったんだって、でその噂だけは知ってて、でちょっとドキュメンタリーが出てたから見てみようと思って、ちょうど見てみて、でそうだね、もうすごくプライドの高い方で、もう若い頃からもう
今まだ生きてる方、
いやもう亡くなっ
ちゃった、もう亡くなった
、5年前に亡くなっちゃったんですけど、もう将校だけを相手にする専属将婦だったんで、
へ
ーツーンとしてて、だからね、もうあだ名とかも、ね、皇后様って呼ばれてたらしい。
浜野メリーさんじゃないの？
若い頃
じゃあ何よ、浜野メリーさんじゃないの？
まあまあまあ、いろいろ名前が出るわけですよ、
いろいろあって、
いろいろあって浜野メリーさんになったんですよ、最終的に。
踏んでだからもうなんつうの、もうぴったり綺麗にしてる、
ぴったり綺麗な、この話ねえな、この後どうも。なんもねえな、これ
危険なのがね、ミステリアスなとこがあるわけですよ、危険なの。95年にぱったりと消息を絶った、急にいなくなった伊勢崎町。
それはごめんちょっと分かんないけど、その年老いてからも、分かんないけど40、50とかになってからも娼婦として街に立つ、
立ってたけど、まあ、誰も買わない。だから家がなかったから、あれ見たらさ、まあ、あのなんか松坂屋とかあって、その地下にパイプ椅子寝てんの、で常にも生活道具持ち歩いてる。
あ、要するにそのホームレスの娼婦だね。
だけどもう顔はもういつも真っ白にして、ちゃんとメイクもガリッとして、で95年に突然消息を絶ったっていうこの都市伝説みたいな人がいるんだけど、まあ実在してるんですけど、で、まあ、そこまでは知ってたん で、でそのドキュメント見てたら、
ドキュメントってその95年より前に撮ってるの、そういうことじゃないでしょ。
いやあのね、俺らぐらいの世代のやつがまた、
世代は聞いてねえよ年代年代、その95年よりも前の撮ってたわけじゃないでしょ。
そうそうそう、だから当時の最近撮った関係者とかに
聞いてるわけでしょ。
話を聞いて回って、昔の写真とかは出てくるんだけど、それでその謎ミステリアスを残したままだったんだけどね、これもう事実が発覚しまして、その後、普通に広島の実家に帰ってた。それで、
オチがここだったのかな。
それで老人ホームで、
まあ、もうちょっとその前をもらえてください。あのその映画も分かんないし、どういうのかも分かんないのに広島帰ってて、ああそうなのかって、その前もうちょっと盛り上げてくんないと。
じゃあちょっと今のじゃない、忘れてもらって、メリーさんはね、ちゃんと3つ条件があったんですよ。
おう、何、
男を選ぶからね、もうメリーさんぐらいになると、まず眼鏡をかけていること、これは要は頭がいい、で太っていること、これは裕福で、
昔はそうだったかもね。
で3つ目が浅黒いこと、これはなんか勇敢である、この3つを兼ね備えないとメリーさんの客にはなれなかった。
は
い、
へえ、そうしたらじゃあ、あれだね、あの人だね。
誰？
王
さん。
誰？王さんって誰？
これなんかそういう王さんじゃないでしょ。
誰？王さん。福永。
あ、福永。確かに黒いし。
そうね、朝黒くて
眼鏡かけて、
眼鏡かけて太ってでしょ。飲むダメだもんね、飲む眼鏡かけてだもんね。
眼鏡かけてる、
かけてる、
ハゲだけどね、
朝黒くなるね、
朝黒くなる、真っ白だね、ロシアの血が入ってる。
そうするとやっぱり我々の仲間で言うと福永
ぐらいですね。じゃあメリーさんに
裕福ではないかもしれないですけどね。
でもそれはそういう風に見えるということだから、
裕福に見えるんでしょうね。
そうかってみたいですよ。
はい、
なんかそのお世話になってる美容室とかがあったんだけど、もうメリーさんが来るってことで他の客が、まあ、あの人に使った櫛は、まあ、私は使いたくないとか言い出して、どんどん来なくなっちゃった、
まあ、ホームレスなん
で。そうそうそうそう、 ちゃんとでもお金とか払って美容室とかやってるんだけど、それでもう泣く泣くメリーさん申し訳ないけどもお店来ないでくださいっていうのとかでいろんな迫害とかを受けたりして、そんなメリーさんなんと95年に突如失踪。
えっ、どこ行ったの？超ミステリー。
もうだから伝説なんですよ、都市伝説。95年パッタリと消息を絶った。
そんだけプライドの高かった人だからね、おそらくそのなんか、
そうだ ね、
ね猫がね死ぬ時見せないみたいな、
あとか ね、 ね、
なんかパッタリどっか消えて、ね、まあ何らかの意図がちゃんとあって、
ね、
まあ亡くなっちゃったか ね、 ね、
でもこれ完全にもう横浜の話題をかっさらったわけですよ。
それは気になる、いきなり
どうしたんだろうね、
どうしたの、それがなんと、今回発覚しました、
そのドキュメン、
ドキュメンタリーの中で、さすがメリーさんですよ、もうプライドが高いですから、
そうだね、
そうだね、
クリーニング屋のおばさんに電車賃をもらって実家に帰りました、広島の。
なんか足したのもよくわかんないあの足したところがさ、
もう肩すかしだったね、
そう、足したところによってそのさそのどこをそのクリーニング屋に借りたことがすごいのか、実家に帰ったからもうさらに濁っちゃったから、せめて元の通りで言ってくればそんなんかいだったけど、そのさらにあの金を借りたことがすごかったのな、
あのね95年に
じゃあちょっとまあいいけど、じゃあ帰って何実家に帰ったの？だって実家って言ったってその親もいるわけ。
今までもいないじゃん、95だから。
いやだから実家に帰ったって
何、家があっただけなんじゃないの？
家があった、
なんかね、もともと家は裕福だったみたいなね。で弟がなんかが
あ
の継いで
る
のか
な
んかで、で広島に帰ったんだけど、結局その養老院みたいなのに入れられて、そこでお亡くなりになりました。で最後にね、そのメリーさんの素顔じゃないけど、あのケバケバしいメイクじゃないの姿で出て、実際出てくるんだよ、メリーさんもその映画では。
若い時は綺麗だ。
いや俺は綺麗だとは思わなかったけどね。でも当時の伊勢崎町の模様とかも出てきてすごい面白そうでした。根津根岸屋っていう、もうヤクザと安倍兵とチンピラと普通の人がみんな集まる、
普通の人入ってきた普通の人入ってきちゃったそれなんかもう一個押してほしかったな最後にそこになんかそのもう一個そのさ警察とかなんかさ、
そうだね、警察ヤクザ
普通の人入ってきてたから、最後
チンピラヤクザ、
チンピラヤクザの時点で俺ねちょっとなんか同じじゃねえかなぐらいの思ってたんだけど、最後普通の時代でもうみんないいじゃん、みんなが来たで、
そうそう、でも驚きでしょそんな怖いから行かねえじゃん
みんなが来たでいいよね、
みんながいましたでいいじゃん、それ
みんなに愛されたお店であったしですね
なるほど
これ相当
それちょっとチェックしてみます。
危ない、危なかったでしょ、
はい、
なるほどね、
危ういトークでしたけど、
さあというわけで今週
は
ですね、
はいはい、
危ない女、
はい、
リーチ君の話ですね、
明日僕の話あります、はい。